武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第114回目の放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。東京木曜楽団でおやすみ。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、今回もよろしくね、香織ちゃん。
お願いします。
そうそう。で、突然なんだけどさ、最近俺コストコにちょっと今更なんだけどさ、ハマりてるのよ。
おお。
行ったことある？
ね、2回ぐらいしかない。
あそこすごくない？
うん、すごいね。
あれネットでさ、コストコで調べてもさ、店舗って出ないじゃない。知ってる？
知らない。そうなの？
コストコってさ、茨城だと今つくばにあるじゃない、調べるとコストコつくば倉庫って出るのよ。
倉庫？
店舗じゃないのよ。
確かに倉庫だよね、
だってさ、なんかもう通路とかもさ、めっちゃ広かったりするじゃない、ね、で結構コストコ最近2週間に1回は行ってんのね、で何買ってくるかって、あれがいいね、あの凍ってる果物。
凍ってる果物冷凍フルーツ。
そうそう、冷凍フルーツがあるのよ、コストコのブランドで。なんつったっけ、わかんねえ。あるのよね、あの本当に、ね、パイナップルとか、マンゴーとか、ミックスベリー、ブラックベリーとかブルーベリーとか、ストロベリーがミックス、ストロベリーかな、なんかミックスしてあるやつとか、あといちごだけとか。
いや大きいのやっぱり。
大きい大きい。ドッグフードぐらい。
ドッグフード。3キロぐらいはあるってこと？
あ、物による。
パ
イナップルとかだと2キロぐらいかな。パイナップルで800円とかなんだけど、それがね、ちゃんと解凍するとめちゃくちゃ美味しいのよ。だから、あの前の日の夜にタッパーに1日で食べきれる分を移しておいて、そのまま冷蔵庫入れておくと、次の日仕事から帰ってきて夕方ぐらいに食べられるのね。でちょっと疲れた体をそのフルーツの甘さで癒すみたいな。最近ハマりで。
すごい。
何？
女子っぽい。
まあまあ、よく言われるのはね、なんか食生活とかも女子かとかさ、豆乳とかめっちゃ飲んでるしさ、あの結構買い食いとかする時もランチとかもサラダ、サンドイッチ、豆乳みたいなさ、まあまあそういうヘルシーな、ヘルシー志向な、ナイスミドルなんですよ。そんな感じです何言いたかったのか分かんないけどじゃあ、
そこか、
はい、そう、じゃあオープニングなら読んで、
はいはい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
長いね、
だって私にコストコで何買うって振ってくんなかったからちょっと拗ねた。
あ、そっか。じゃあ来月の
嘘でしょいいよ、え、行こう、
は
い、次次、
はい、あ、じゃあ、はい、今回も 赴くままに、あ、竹泉の赴くままに、ぐちゃぐちゃじゃん、かおりちゃんのせいで。
食ってくんないからね。
はい。はい、じゃあ今回も竹泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーでは前回の配信に引き続き、ナイロンのリボンの会の皆様にインタビューしてきた模様をお届けしたいと思います。さあ今回はどんな話が飛び出すでしょうか。では音源どうぞお聞きください。
日本語ってさ、難しいじゃない。同じ発音でもさ、意味が違ったりさ、ね、同じ意味の言葉でもその使う状況によって意味、なんだろう、このニュアンスが変わってきたりするじゃない、うん、それを朗読ってさ、お芝居って表情とか所作とかでそれでプラスアルファでできるんだけど、俺お芝居になってるから、朗読ってさ言葉だけなんだよね、
はい、
そこが難しいとこでもあり、追求すべき魅力でもあったりするのかなって思うんだけど、そんな感じ？
ほぼ全部言ってもらいました。
いや、なんか言葉にならない感じだったからさかなって、ごめんね、勝手に言っちゃった
、うん、全然
シャイだ、
しっかりしろ。
はい、
じゃあどうしよう、裏方さん、
はい、
として
裏方、
はい、
そうですね、普段は、ね、読み手全員集まるわけじゃないから、
うん、
いない人の分を読んで、
う
ん
う
ん、ね、
あ、う
んうん、カバーしたりしてるんですけど、うんうん、やっぱり難しいですよね。
どんなところが？
もう本当に最初に言った発音、
うんうん、
もう、あ、無理だなっていう、
無理だなって、
無理だな、
諦めちゃう、
もうなまるなっていう、
うんうん、だから、あ、そう、茨城県民特有のね、
そうなんですよ、もうそれが言えなくて、
すごいわかる。
練習の時もなんかあったよね、
うん、そう、
あ、なんだっけ、知り合わりになっちゃうやつね、
そう、
あ、
県民から出ちゃう、
出ちゃうね、すごい、
そう、だからもう読み手さんがす、もうどれだけ苦労してるかが分かるから、うん、もう裏方としてこうできることはね、極力頑張りたいなと思うけど、読み手でもね、結構皆さんいろいろやってくれるから。
ああ、裏方さん
の仕事も、ね、仕事もやってくれるから、まあ、
うん、
もうこれは当日頑張るしかないなっていう意気込みでやってます。
ああ、すごいいい裏方さん、いい裏方さん持った ね、
うん、
ね、
そうなんですよ、
ね、本当
によく助けてくれて助かってます、
ね、こういう公演を打つっていう時はね、お客様には直接ね、そんなに見えるっていうことはないんだけれども、裏方さんがね、いい裏方さんがいる団体はいい公演ができるからね、うん、うん、経験上、うん、そういうのをたくさん見てきてるから、すごい楽しみな公演だね、そういう意味でもね。そしたら神ちゃんにももらおうかな。
はい、
そのここは面白いなとか、ここはやっぱ何回言っても難しいなとか、そういう、
やっぱりさっきから出てるけど、やっぱり声だけで使え、その伝えるその空気感とか世界観っていうのは、うん、なかなかやっぱり読んでてもこれで本当にやってんのかな、お客さんに伝わるのかなっていうのは難しく、ずっと課題ですよね、
うん、
やっぱそこをだから追求していって、お客さんに伝わった時が多分すごく伝わって、お客さんの表情は見えますから、やっぱそういうところで、あ、伝わってるなとかっていうのが感じれる時もあるし、
うん、
そうじゃない時もきっとあるから、
うんうん、
やっぱそこはお互いに、まあ、お互いにっていうか、私たち自身はやっぱり追求していくところなのかなと思いますね。
カメちゃんの声がね、稽古で聞いてて、そのなんだろう、情景の描写を読んでる時の雰囲気がすごい好きだなと思ってて、あの耳障りのいい声なんだよね、
本当に。
そのなんだろう、情景のこう描写を聞く時にこう情景を思い浮かべるわけよ、聞き手としては。その時にその思い浮かべてる情景を邪魔しない声というか、すんなりその情景が、すんなりその情景が思い浮かぶ けれども邪魔じゃないというか耳障りが効いてて世界にスッと入っていける声なの。
お
すごいこの辺ね、すごい
褒めても何も出ませんけど
いや本当本当これはねこの公演の一つの聞きどころだなって思いながらさっきの傾向を聞かせてもらってた。
ありがとうございます。
うん、すごい期待してくださいリスナーの皆さん。そしてゆうこりんからも聞こうかな。ゆうこりんもねなんか朗読にやっぱりこだわりを持ってる感じがするのよ俺からすると。
こだわりは人間性からこだわりがありすぎて、うん、とてもなんか中二病なんじゃないかなと思ってるんですけど
じゃあそんな中二病のゆうこりんから見た朗読の魅力というか
ちょっと言われるとなんかイラッとする朗読の魅力、お芝居だとすごくこう衣装からセリフから話から見れるっていうこともすごく魅力的な一つじゃないですか、でも朗読は自分の中で相手の声を通してどういう風な話か頭の中で想像しながら、こう繰り広げられるっていうのがやっぱりいいのと、そのさっき出た亀ちゃんの声の話じゃないんですけどすごくいい声ってあったりするし、その人の言い回しのその一文だけでも何にもその経験がなくてもその一言ですごく心に響いたりとか、そういうところが魅力かなとは思ってます。
その声だけでやる分その人の本来持ってるエネルギーとかパーソナリティとかがダイレクトに伝わるんだね。それも魅力なのかもね。ごまかしが効かないじゃない、
小手先ではちょっとなかなか ね
、うん、そのごまかそうと思ったら本当ごまかしてやってるなって伝わっちゃうでしょきっと朗読って。
そう、
ね、でもそこをちゃんとごまかさないように追求して繊細に繊細に積み重ねていく。だからたった一言の言葉の例えばさその強弱高低スピード言い回しあとは間の取り方とか例えば間だったらさ 0.0 何秒違うだけで全然変わってきたりとかさ、スピード感もさ本当に数字じゃ表せないぐらいのスピードの調整だけで聞き手としては全く違う印象に聞こえたりとかさ、そういうところを追求する面白さっていうのもあるし、それがまあ難しくもあり楽しいとこなんだろうね。そして頑張ってきた読み手さんのその感性をこう聞くっていうのはとてもお客さんとして楽しみなのかなっていう、世界観に引き込まれる。本当聞いててさっき思ったのはこんなに心地よく世界観に引き込まれる朗読ってあんまり知らないんだよね。とっても心地いいなと思って、この11月っていう秋になんかしっとりと世界観にこう連れてってもらえる心地いい感じがしました。
そうですね、
そう。最後にじゃあもう残り時間もわずかなんですけれども軽く意気込みなんかを一言ずつでいいのでもらえたらなと思うんですけども、誰から行こうか。じゃあ真央くんから行こうか。元気にね。いきなりきつい
ちょっときつい。
じゃあ後に取っとく。
お願いします。
じゃあ亀ちゃんから行こう。
後の感じですか。
はい、11月の24日ということで、まあ、そろそろもう冬も、まあ、秋が終わりつつあるということですから、まあ、しっとりと読めるように、そして、この寒い冬にこの春のね桜ということでテーマでお送りしますので心が温まるように、読み手としては頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さん来てください。おー、いいね。
じゃあどうしよう、最後って言ったけどいける？じゃあ
行きます。
オッケー、はい、
山尾君、はい、読み手としては久々に読むので
頑張れ
頑張れ、
お客さんに伝わるようにきちんと伝わるように読みたいと思います。
大事、伝えるって大事
なので来てください。
はい、はい、じゃあ裏方の、
はい、はい、裏方のニューハムです。
ニューハムさん、
当日と公演が終わった後にお茶をお客さんに出そうと思っています。
いいね、
いろいろ準備しているのでどうぞ最後までは聞いてください。お願いします。
おもてなしの心、いいね。じゃあ最後にゆうこりんから意気込みの後にその
公演の詳細なんかも言ってもらえたら嬉しいな。
はい、わかりました。そうですね、11月24日季節外れの桜を皆さんにお届けしたいと思うので、私もみんなも頑張ってますので、ぜひその頑張りを見に来ていただけたらなと思っております。うん、ナイロンのリボンの会朗読公演桜の声、会場茨城県筑西市立中央図書館視聴覚室にて、令和元年11月24日日曜日、会場13時30分、開演14時、予約不要、入場無料です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はナイロンのリボンの会の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでしたでしょうか。11月24日は皆さん予定を空けてナイロンのリボンの会の朗読へぜひ行ってみてくださいね。それではこのあたりで一曲聴いていただきましょう。劇団クリエオリジナルミュージカル星の王子様より、とても遠く離れても。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル、
高瀬香織の大丈夫かこいつ。
はい、
ちょっとちょっと、
はい、
ねえ、真面目にやって、
やるよやるよ、
ねえ、携帯でガンダム調べてんだけどこの人
やめて、なんか真面目に収録してないみたい。
してないじゃん。
ダメじゃん。いいから進めて。大丈夫。いいよ。香里ちゃん、大丈夫。進めて。
私一人で喋るわ。もういいよ。バイバイ。
バイバイ。はい。
ですね。はい、コーナー説明忘れちゃった。いっか。ね。うん、今回は、ヤフー知恵袋をちょっと見てて、
おばあちゃん
回答がね、うん、ゼロだった質問に勝手に答えてやろうと思って
すげえ一方的なコーナー
だったよ。いやいや、いい人じゃない。だってアンサーないんだよまだ。でベストアンサー取ってやろうと思って、うん、
ああそうなの。
そうそうそう、オッ
ケーオッケー。
でも武井さんやる気ないからいい。
やる気あるってめっちゃやる気あるって
本当に、
うん、う
ん。え、じゃあ質問していい？
俺が答えるのね。
え、はい、じゃあ一緒に答えて、
うん、いいよ、
いきます、うん、比較的短時間でできるストレス解消法や気分転換を教えてください。これ誰かアンサーしてあげてって思ったんだけど待ってんのもストレスじゃん。
そもそも短時間ってどれくらいのこと言うのかな。
1日とかは使わないじゃん。
結構長くない？
じゃあ使わないで、うん、パッてできるものじゃない。
パッてできるもの、うん、パッてできる、
ちょっと軽くなんかくらいかな、うん、
筋トレじゃない。
筋トレはあれですか、本当ストレス解消法になってる？
なる。あ、あと走るとか
運動ってこと。あー、あーでも体を動かすの嫌いだったらどうするのじゃん、うん、
え？
この方が体を動かすのがストレスだったらどうする？
それ乗り越えればいつかその快感を得られる日が来るから。
だって
だからそれを言い始めたらキリなくない？
まあ確かにね。私はお風呂に入るの。
お風呂、うん、ああお風呂もいいね。
嫌なことあ
って。でもお風呂ってさ、だってさ、お風呂沸かす時間と入る時間があるからそんな短時間じゃないぜ。
嘘。そう、う
ん、走んのだってさ、全力で走ればさ、何秒じゃん。100m 全力で走ったら十数秒じゃん。
いや別にね、何かを目指してるわけじゃないから。え、どうだろう、これ参考になるかな。
なったんじゃない。
ベストアンサーもらえなそうだね。
あ、
お風呂。武井さん筋トレ。
筋トレ筋トレ。
はい、次。皆さんはもちもち食感とザクザク食感、カリカリ食感どれが好きですか？もちもちだな。
何？
食べ物の名前は書いてないの。食感なの。ザクザクとカリカリともちもち。
ザクザク好きかも。
ザクザクって何？
わかんない。野菜の食感が好き。
野菜ってシャキシャキ？
シャキシャキかな。キャベツの千切りとか食感だけで食べられるもん。
入ってないよ。シャキシャキ。
シャキシャキがいい。
増えた。増えました。はい。
シャキシャキにしてください。
あ、じゃあ歯応えあるもの結構好きってこと。
あ、野菜の歯応えが好き。
軟骨とかは？焼き鳥の軟骨とか。
あれは違う。あれは違うな。
え、違う？
うん。野菜のシャキシャキ感が好き。生野菜か。
生野菜は好き。うん、え、なんか軟骨つくね棒とか欲しくない？ローソンの私大好きなんだけど。コリコリして。
軟骨つく、軟骨。
軟骨入り肉団子とかさ。
軟骨だけがいい。
え？軟骨はカリカリかな。あれ違う、コリコリか。
コリコリじゃない？
ダメだ。
あれ？
もちもち。
シャキシャキ。
はい。次、関東ら辺でコートを着るとしたら何月ぐらいから着ますか？11月入ってから？
寒くなったら着たらいいんじゃない？
今も着れると思います？
うん。
コート。
あー、コートは厳しいな。
コートって難しくない？カーディガンは着れるけど、
うん、
あとブーツももちろん悩むんだよね、毎年毎年。
え、だそれさ、個人が寒いと思ったら着たらいいじゃん。
でも周り着てなくて自分一人コートってちょっとなんか浮かない？田舎だし余計。
逆もあるよね、周りめっちゃコートなのにさ、半袖の人がたまにいない。
小学生とかそれだけどね。
この間いつだっけかな、ちょっと寒い日に友達と買い物行ったのね、
うん、
俺はもう寒いから普通に長袖の上にちょっと羽織ってたの、うんうん、そしたら前から半袖の人が歩いてきてさ、
おお強いね、
強いね。でも多分そういうことだよね。
あ
ー、どういうことか分かんないけど。
でも11月はコートありじゃない。
まあ人に、うん、寒かったら着る、寒かったら着たらいいんだよ。何月でも極端な話、夏でも寒いと思ったら着たらいいんだよ、うん、
コート。
うん、
え、なんか変質者っぽいじゃん。
別にあのね、みんな周りの目を気にしすぎ、う
ん、そうかな。
周りの人そんなさ、あの確かに、え、あの人こんな暑いのにコート着てる、頭おかしくないって思うかもしんないけど。
思うわ。
でもさ、よく考えて、思われてるだけって別に実害はないから。
え、もしかしたら通報されるかもよ。
通報する方がそれ。あの人コート着てますもん、おまわりさんって通報する。
もしかしたら中そ
っち。
そうそうそうそう、バーっていう人かもしんないじゃん。
そっち。
うん、
まあまあまあ、
ちょっと夏はね。
まあ夏はね、
うん、まあでも冬は、あのね、案外人って人のこと見てないから大丈夫。
そう、寒くなったら来たらいいんだよ、うん、オ
ッケー、次。あれ、これあと何分 OK なんだっけ。
もういいんじゃない。
嘘でしょ。じゃあラスト1個ね、
うん、
ハンコ注射の跡が残るのはなぜですか。
ハンコ注射って
BCG じゃない。
あ
ー、ハンコ注射とかじゃないの。ハンコって残るでしょ、だから。
ちょっと似てるか全然わかんないけど。
え、これはなんだろうね、 BCG の跡が残るのはなぜ。確かに大人になっても消えない人いるもんね。私消えちゃってるけど。
あれ、
武井さんは
してないね。
してない？
あれね、多分ね、
うん、
年齢によって打ってない人いるよね。
あ、そうなんだ。
多分俺の世代は多分ないね、
なかった、
打ってないね、
うん、プロデューサーは 打った。
BCG ってそもそも何あれ？何を予防するの？不審？はしか？
いや、はしか風疹はまた別だと思う。
BCG っていう病気？
違う。絶対違うと思う。え、よくわかんない。
日本の、じゃあ日本の
なんか
日本の
なんだよね。なんか最初に注射を打って反応が出たとか出ないで、うん、そのハンコ注射をやるやらないだったんだよね。
じゃあ全員やってるわけじゃないの？
ではないと思う。
あ、そうなの？
うん。
俺やってないよね。やった覚えないね。
じゃあなんだろう。てかごめん、ハンコ注射が何の注射か分かんないから。
そもそもね。
うん。でも後が残るのはなんでだろう。ハンコだからじゃない。
うん。かな。
ベストアンサーじゃない。
うん。まあそう。だって。
はい。答えたいのがもうちょっとあったんだけど。
あと一個ぐらいいけんじゃない？
え、嘘。うん、いける？
うん。
本当？
うん。
じゃあ、あ、これ。小学生の時に身長順で小柄だった人は大人になっても小柄のままなんでしょうか。これはどう思います？
これは子供の頃がいつを指すかだよね。
小学校とかかな、うん、
中学とかでいきなり伸びる人っているじゃない。
いるいるいる、
うん、それは何とも言えないよね。
私ね、高校3年生とかまで153センチとかしかなかったの。
うん。
でも高校卒業してから160まで伸びたんだよね。
え、なんかすごい遅れてきた成長
だよね。そうそうそうそう。ほんとずっと前習いって言うと、1番前か2番目、うん、前から2番目ぐらいだったんだけど、うん、今160まで伸びてるから、
うん、
大人になってもまだ伸びる人いるかもしれない。もしかしたらね。
だね、
うん。うん。だからどうだろう。子供の時が小さいから大人になっても小さいとは限らないし。
子供の人が、子供が質問してんのかな。自分がちっちゃくて悩んでてさ、大きくなりたいと思って質問してるのかもね。
実はコンプレックスでね、とかね、うん。大丈夫。希望は持っていいかもしれない。
ね、伸びるよ。大丈夫だよ。
うん、いっぱいカルシウム取ろう。はい、
ね。
はい。ということでどうだろう。ちょっとでもね、参考になってればいいんですけど。
ね。
またね、ちょっとね、これね、面白いから定期的にやりたいなと思って。
あ、いいね、いいね。
は
い。
あとは個人的になんか質問もお待ちしてます。
だそうです。
はい、はい、お願いします。はい、ということで、高瀬香織の大丈夫かこいつでした。
は
い。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃん、お疲れ様。
お疲れ様でした。
告知がまたあるみたいで。
はい、はい、1日配信の時も紹介したんですけど、はい、茨城県にある筑波霞ヶ浦りんりんロードというサイクリングロード、サイクリングコースか、
うんうん、
を私高瀬香織が紹介させていただいてます。茨城キングこと茨ラッパーさんが、曲を作って歌ってくださっています。YouTube で検索してもらえれば、りんりんロード、高瀬香織、あと茨城キング茨ラッパーとかでも多分出てくると思うんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
はい、ぜひ検索してみてください。茨城のいいところがいっぱい見られると思います、
は
い、
ね。そしてリンリンロードはね、こう信号とかもなくて、ね、
うん、
車の危険をほとんどなく、
うん、
快適に長い距離、
うん、
自転車乗れるコースなので、季節によってね、景色も変わるし、
そう、ね、桜の景色とかも ね、ぜひ見てほしい、ね、乗ってるから、
と自然がいっぱいなので、
うん、
空気も美味しいし
気持ちいいんですよ、うん、ね、
都会の
ぜひぜひ、
なんていうのか、そういうところから離れて、
うん、
こう悠々自適に自然の中自転車を乗れる、うん、とてもいいコースです。
はい、
ぜひぜひ来ていただけたらと思います。
お願いします。はい、
じゃあエンディングのあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。まあ、先月お休みしちゃったけれどもね、この番組はまだまだ続いていきますので、うん、リスナーの皆さん末永く応援していただけたらなと思っています。
お願いします。お願いします。
さあ、それではお別れの挨拶といきましょうかね。
はい、
リスナーの皆さんもご一緒にいきましょう。
うん、
いきますよ、せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。